こんにちは、カナダから雪村です。
こんにちは、日本からムンゾーです。
あ、間違えた。
なんだ
こんばんは、カナダから雪村でした。
あ、私さっきこんばんはって言ったっけ。
ムンゾーさんはこんにちは。
こんにちはだよ、ここ昼だから。
はい、はい、こっち夜です。
こんにちは、はい、昼間の日本です。
はい、お聞きの番組は移民の息抜きポッドキャスト版です。この番組はカナダで四六時中英語に囲まれて生活する日本人雪村が文蔵さんと日本語でおしゃべりをして息を抜く番組です。戻ってまいりました、
は
い、
お疲れ様どう、そっち馴染んだ？
そうですね、もう帰ってきて、どれくらい経つかな、うん、6月の末に戻ってきたので、
はい、
3週間くらい経ったとこかな。
うん、
はい、
もうなな治ったんじゃない、うん、戻った。
時差ボケはもう、うん、もうないかな。それで、うん、仕事も戻って2週間くらい経って、
うん、今ならトイックももっと高得点を叩き出せる感じ
まだまだもうちょっと時間がいる欲しい。
なんか環境がね、一気に英語ばっかりになるから、
そうですね。
びっくりするね、なんか逆カルチャーショックみたいな。
そうです。
もうどっちにカルチャーショックを受けていいのか分かんなくなるよね。お疲れ様でした。帰ってくるときは順調だった？
そうですね。うん、まあ、それで今日の一つ目の話題なんですけど。
あ、わかりました。じゃあ早速そっちに入りましょう。
はい。はい、まあ、6月末に、ロサンゼルス経由でバンクーバーに戻ってきたんですけど。うん、
はい。
ロサンゼルスの空港で乗り換えしたんですけど。
うん。
ちょっとあの空港はあんまり好きじゃないです。
なんで
なんかね、
うん。
なんだろう、
ね、私行ったことないから分かんない。
すごい利用者が多いはずなのに、
うん、
なんかその構造的に、
うん、
なんかね、どこに行ったらいいのかがよく分かんないし、
うん、
すごいなんていうのかな、人数利用する人数に対してなんか、
うん、
狭いっていうかな。
ああ、うん、たくさん使ってる人がいる割には、
うん、
もうちょっと規模広げた方がスムーズなんじゃないのって感じ。
そうですね、もしかしたら今拡張の工事をしてるのかな、
うーん、
っていう感じの、なんかちょっとフェンスしてあるようなとこもあったんですけど。
で、説明も案内もなんか不親切な感じ。
そうです、そうそう
なんか力込めて言うねよっぽどひどかったんだ
あ、もうあそこ行きたくない
あ、そうなの。初めて行ったの？
2、3、多分3回目ぐらいだけど、
うん、うん、
やっぱりやだ
やっぱりやだってことに落ち着いたんだ
そうですね。
で、
バンクーバーに、
うん、
到着したのがこっちの、まあ、お昼3時前ぐらいだったのかな。
はい。
で、ベルーガさんが私より先に2週間ぐらい先にカナダに戻ってたので、
うん、はい、
はい、迎えに来てくれまして、
うん、
それでベルーガさんが新居を先に見つけてくれてて、
いやー、すごい、もう寂しかったよ、ハニー。ちょっとこれ見てよ、マンション、君のために見つけたのって感じの。違うか、ごめん。ごめん、ごめん。そんで。
で、そのまま新居に、早速向かいまして。
うん。
でも、家具とか荷物を全部貸し倉庫に預けてたんですけど。
うん。うん、
それを、私が到着した、その、1週間後くらいに業者さんに、
うん、
運んできてもらう予定だったので、
うん、
あのもうほぼ何もない状態、新居。
はい。ガラッと、
うん。そうですね。で、まあ、ベルガさんが自分で、あの、取りに、倉庫に取りに行った椅子一脚と、
うん、
あの、見つけ出した食器とタオルが二つ、なんか少し、それぐらいしかなかったんで、あの、家具が届くまで寝袋生活。
なんか、どこの山小屋あったかな。はい、あ、家具が届くまでそんな状態。
そうだったんですよ。まあ、その日はあのすごい疲れたから、うん、あの夜もう早速ぐっすり眠れて、
うん、
で、あの時差ボケそうでもなかったかなと思ってたんですけど、
はい、
で、うん、あの翌日がすぐその職場に復帰の手続きをしに行かないといけなくて、
うん、はい、
なんで早速その1年ぶりに職場行って、
はい、
はあ、でもあのなんていうかな、なんかまあぼーっとした状態なんですけど頭は、
うんうん、
だけど職場まで行くのに交通機関とかもなんか迷うことなく乗り継いだりとかしてたどり着いて、
うんうんうん、へー、まあ、なんかじゃあもう慣れた感じで、
そうですね、勝手、ね、うん、知ったる第二の故郷だなって感じました、うんうん。
会社は何も変わりなかった？
会社は結構あの人の入れ替わりがあって、
うんうん、
あの今なんか大編成中みたいな感じで、
いろいろ辞めていく人とかもあるな。へ
え。で、まあのまあなんていうのかな、もう いなくなってた人もいたんですけど。
うん、
でもあの見慣れた顔もいっぱいいて、
うーん、で紹介してもらったりするの、そういう時って、
あの
新しい人と、
そうですね、その日は、
うん、
もうただその書類に、うん、あのサインするだけで行ったので、
うんうん、
あのまあ新しく入ってきた人もいたみたいですけど、
うん、
そういう人たちとはまああんまり顔も合わせることなく、
うんうん
うん、あの自分の人チームの人たちに挨拶だけして、もう、
あ、はいはい
はい、
はい、で、あとはまあ仕事に応じて、まあ私雪村よみたいな感じの、
そうですね。その1週間後からあの本格的に、
うん、
あの仕事復帰だったんで、
うん、はあ、
でその日は今度は夜は全く眠れず、
うん、
あのその次の日が夜寝れて、でまたその次の日が全然寝れなくてっていう、そういうちょっと変な感じの、
うん、なんか来たんだね、揺り戻しみたいな。なんか、へえ、飛行機どこを使ったの、ごめん、
飛行機はどこだったかな、デルタと、
うん、
ウエストジェットっていう、まあ、カナダ
国内便か、あ、っていうか、アメリカからカナダ便か、
そうですね、主に国内、ね、カナダ国内便を扱ってるとこ、うん、
うん、あの辺の、はい、テリトリーをやってる会社だね、
はい、
なるほど、
そう、
へ
え、であの本格的にその職場復帰の日はやっぱりなんか時差ボケが完全にまだ取れてないままで出勤して、
うんうん、
で自分の机に到着したら、
うん、
すごいカラフルな風船が20個ぐらい飾られてて、
あ、嬉しいね、
うん、そうそう、なんかウェルカムバッグとか書いてあって、
あ、はい、それは嬉しいわ。
はい、
あ、それは嬉しい。なんか感激した。
感激しました。
自分のね、机があってよかった方っていうのと一緒に。
そう
ね。
そうですね。
それと一緒に歓迎してくれてる風船とか置いてあったら嬉しいよね。
うん。
いやー、いいと思います。写真撮っといてインスタにあげなよ。あの、まだあるんだよね、バイク。 バイクアップジャパンのインスタ。
インスタ、確かに。
もうないよね、もうないよね、もう片付けちゃったよね。
そう、それがあの、風船の処理に困ったんですよ、あの後。すごい嬉しかったんですけど。
うん。
あの、みんな静かに、そうそう、仕事中だし。
うん。
全部バーンって20回落とさせ、させるのも、はばかられるし。
ああ、ちゃんと言って。どうして？うん。
そう、全部が自然に絞るまで待ってても、仕事できないじゃないですか、机。
そうだね。
そう。
自然に絞むのって何日かかるのかわかんないし。
どうします、ムドさん。
私だったら、
うん、
私だったら難しいよね。それで、こっそり、みんなが帰った後とかに、バンバンバンバンって。
なるほど。
やるから。そうか、そうか、みんな、ちょっと、今日ありがとうっていう、なんかこう、こう、なんていうの、感謝意味のような雰囲気を醸し出しつつ、こう、何、誕生日のろうそくを吹き消すように、バンバンバンバンバン。割るとかね、お願い事をしてから。
なるほどね。
うん。
まあ、私はですね、一個、あの、嬉しかったんで家に持って帰って、
うん。
あの、それで、でも、ベルーガさんに、
うん。
風船どうしようって言ったら、
うん。
あの、結び口があるじゃないですか。
うん。
あそこを、
うん。
あの、風船の膨らんでる側をこうつまんで、
うんうん、
で、結び目、
うん、
とそのつまんだ指の間は空気が今ないから、
うん、
そこを針で穴を開けて、うん、そしたら割れないから。
あ、そうするとプシューっていくのか。
そうすると、まあ、そんなプシューって早くはいかないけど、
うん、
あの、うん、自然に絞むよりは早く空気が抜けるって教えてくれて。うん、
頭いい。
で、その、はい、それをしました。
ナイスアイディア。
うん。まあ、そのうち2個ほど大きな音を出して割れたんですけど、職場で。
バンって。あ、職場でやったの？じゃあ次の日とかに？
そうです、そうです。
へえ、もう、もう、もう頭いいよね。でも、綺麗にちゃんとちっちゃくなったから。
うん。ね、
20日間かけて1個ずつ持って帰るよりもまだ効率いいし。
そうですね。
自然に絞るまで20日かかるかな、かからないかな、
うん。
まあ、どっちかだね。うん。まあいいや。あ、でもそれは嬉しいね。よかったね。
はい。嬉しかったです。
ねえ。へえ。
で、
いいことでした
。うん。うん、で、あの、うん、仕事内容を、うん、まあ、少しずつこう作業を思い出して、
うん、
で2週間くらい経ったくらいで、
うん、
あの、まあ、その大編成中で、あの、どこの課となんか一緒になるらしいとか、なんかそういう話とかもあって、
うん、
でうちのチームもどうなるんだろうっていう話が出てたんですけど、
うん、
あの、私、あの、配置替えの話をもらって、
うん、
で、同じ経理課なんですけど、
うん、
今までと違うチームに所属することになりました。
あ、はい。じゃあ、はい、仕事も新しくなるんだ。
そうです。なので、来週からトレーニングが始まります。
はぁ、い、ドキドキ、ドキドキ。
そうです。ドキドキ。
へぇー。じゃあ、仕事する場所とかも微妙に変わったりするの？
部屋の中の。そうですね。そうなんですけど、今なんか、うん、あの、その、今から新しく所属するチームは、
うん、うん。
机どうしようかねって言われて、なんか、見当たらないみたいな場所が、なんかもしかしたら、なんだろう、今と同じ席で、そのトレーニング、うん受けて、うん、その間に机を用意してくれるのかな、わかんない。
まあ、それもいいかもしれないね。
そうですね。
割と、慣れた場所でトレーニングしながら、仕事慣れてから、新しい場所にね。
ああ、確かに
ね。パッパッと行けるように、あんなとこで電話になったら私だって、そんなちょっとって感じになるし。 あのまだ9日新しいし英語だしみたいなそんなになっちゃうからね。それだったら余裕ができてから行った方がいいかなっていう気もするよね。
なるほどね。まあどうなるのかなと思って。
うん、で、そうだね。うん。
まあ自宅はあの倉庫からこう持ち運んできた荷物でいっぱいだったんですけど、
うん、
箱で。
うんうん。
でもほぼ全部箱からは出して。
うん。
で、まあちょっともうちょっと行き場のない荷物が床に積んであるような感じ
で行き場がないってなるんですよね確かに引っ越すたんびにね、
うん、
引っ越すたんびになんか出るよね行き場のないもの。
荷物がそうそういっぱいあるなと思って、
もう捨てちゃえ
ああそうなんですよ。
この時をこうなんていうの、この機会に捨ててしまえって思う
よね。そうなんですよね。そうそうそう、まあそんな感じですね戻ってきてから。
私ね独身の時転勤が多かったから、
え
転勤するたびにそうやって荷物詰めて送って、忙しいから段ボール全部開けられないうちに次の転勤っていうことあったよ。
ああなるほど、そっか。
うん、これ荷造りしなくていいじゃん、つまったこれもはい送りますって送ったけど、
あ
何入ってんだっけみたいなそんな感じ。もう転勤多いとね、本当もううちをなんていうの、住む場所を整えようって気にならないね。
うーん、そっか。
逆にもっとコンパクトに住みたいって思うよね。まさかと思うけど、寝袋でとは思わないけど、
あ
でもね、もう本当短期だったら寝袋のまま行っちゃってもいいんじゃないかって気もするよ。
そっか。
うん。まあ、まあいいとして、私ね、聞きたいのは、うん、新しいところはどんな住み心地かっていうのをまだ聞きたいので、このトピックスが終わってから、また教えてください。で、またあと、いかに、どう嫌いなのか、ロサンゼルスの空港。なんか今嫌なことでもあったのかと思うので、あこれ私の電話が鳴ってるんですね。
おどうぞ。
ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、
はい、いいえ。
お母さんかな。バンバンバンバンバンバンバンバンバンバン、戻りました。
はい、おかえりなさい。
すみません、うちの母でした。
ほう
どう、何だったっけ、いかにロサンゼルスの空港が、使いにくかったのか、なぜあなたはそう思ったのかっていうのをもうちょっと掘って聞いてみたいので、また後で。
あまあ一応、今のトピックは、今こんな感じですというので、
はい。
終わりなので、
はい。はい、わかりました。
ロサンゼルスの空港
についてもね、だいたいわかった。まあでも多分こりごりっていうか、避けられるなら避けられたいっていうのは、避けられるものなら避けたい。
そうなんですよ。なんか到着して、
うん、
なんか乗り換えるときに、
うん、
まあ乗り換えの人こちらっていうサインに沿っていくじゃないですか。
うん。うんうん、
それがなんかロサンゼルスの空港は、まあ私は行き先がカナダだったかなのかわかんないですけど、
うん、
とりあえずその到着した建物から出て、
うん、
それで外を歩いて、
うん、
あでもその外に出る前に荷物を取って、うんうん、自分のスーツケース預けてたやつを、
乗り継ぎの時に、うん、スーツケースを
一応一度受け取って、
するんだ、うんうん、
はい、でその建物出る前にまた預けて、
うん、
で建物外出てその次の乗り換えの、うん、建物入り口探すんですけど、
うん、
それがなんか
それってこちらっていう案内の人ってずっと常に分かるようにいてくれるの？
うーん、
いないんだ
そうですね。
なんか乗り継ぎの人、うん、
ターミナル2だったか、なんかそういうとこに行くっていうのは分かってたんだけど、
うんうん、
その壁の表示に2って書いてあるんですよ、
うんうん、
だからそこに入ったら違うみたいで、
あ、違う2番だったんだ。
そうそう、なんか B の2みたいだったんですよ、そこ。
なんだそれ。
なんかそんな感じで、で、うん、その中のカウンターの人にここに行きたいんだけどって言ったら、うん、あ、外出て左に行ってって言われて、
うん、
いやでもその サインは見えるんだけどどこが入り口か分かんなくてって言ったら、あ、左にずっと行ってみたいな感じで忙しいからあっち行ってみたいな感じの対応で、
あ、
それでまた外出て、分かんねえなって思いながら、うん、もうちょっと先に行くのかなって先に行って、うん、そしたら、うん、そのターミナル2らしきものが見えて、うん、あ、ここかと思って入ったら、うん、そこはなんか荷物受け取る用のなんかあのコンベアベルトみたいなしかなくて、
うんうん、
だからなんか到着した人がそこを利用するみたいな、
うんうん、
だから、え、じゃあ今からそのチェックインしたいっていうか、今から出発する人どこから入ればいいのっていうのもよく分かんなくて、
うんうん、
で、どうやら上の階みたいで、
うん、あ、また建物に戻って、
うん、
ってこと？で、その上の階に行って、まずはチェックインからってこと？
そうですね。で、
うん、
その上の階に行くのも、その1階から入ったところには2階に上がる階段とかエレベーターがないんですよ。
なんだ
それ。だから外のエスカレーターを登って、
うん、
入って、
うん、
それで、チェックインして、
うん、
それでゲートは 何番です、あっちですって言われて、
うん、
で今度そっち向かったらそのゲートの番号が見当たらないんですよ、
うん、
でなんかすごいなんか行列すごい並んでて、
うん、
でもその行列が何の行列かが分かんないんですよ、
うんうん、
でその行列かなと思いながら通り過ぎて先に行ったらもうさっきは行き止まりみたいな感じだから、
またかよって、
そうそうそう、じゃあきっとその列だったんだなと思って列に並んで、でもその列が何かは定かじゃないけど並んでたら、なんかこうすごい本当狭くて道がその人がいっぱい並んでなんか行き交ってみたいな、でそのなんか反対側からこう歩いてくる中国系だと思うんですけどのおばさんに突然話しかけられて、
うん、
ね、これわかる？わかる？ってなんかスマホ見せられて、
うん、
でこれどうやってこのあのこれ見たらいいの？これどうやって中に入ったらいいの？ってなんか スマホずっと指さされて聞かれてるんですけど、
うんうん、
全然わかんないんですよ私。なんでそんなことを突然私が聞かれたのか。お前のスマホ今まで見たこともないのになんで急にそのページからどこに行くっていうのが私に分かると思ったのかも分からないし、
そういうこと、ページで開かれてるなんか地図を見てこの国に行きたいとかそういうんじゃないんだ。
違うなんか彼女が受け取ったメールかなんかが開けないみたいな感じで、
でも待ってくれよ、
なんで私が分かると思ったの、うん、まあ、とにかくそれ
でもしかして中国人だと思ったんじゃないの、中国語話せるって
多分ね、まあ、見た目が東洋系なんで、うん、まあ、それで親近感を湧いて思わず話しかけられたと思うんですけど、うん、でも私に分かるわけないから、
うん、
ごめんなさい分かんないのって、あの何回かタッチしてみたけど、
うん、
ダメだから私じゃ分かんないって言ったら、うん、っていう顔をして、まあ、去ったんですけど、その私がそれに立ち止まった間に私の後ろに並んでた人が私を抜かして、レズの前に行ったんですよ。だから私またそのレズの後ろに戻って
スーパーマーケットのレズじゃないんだから、
それでやっとなんかその、私が持ってるチケットをなんかその列の前の方にいる係の人に見せる番になって見せたら、
うん、
あっち側から上に行きなさいって指示されて、
うん
うん、ではじゃあここでどうやら良さそうだなと思って、
うん、
上に行ったらそこがなんか身体検査みたいな、 なんか荷物検査みたいなとこで、
うん、はいはい、
そこがもうその時に思い出したんですけど、前に利用した時も、 そこすっごい混んでるんですよ。
あ、厳重なんだね。じゃあ
厳重なんじゃなくて、もうなんて言うんだろう、人数と面積が合ってないんですよ。
あ、はいはいはいはい、リミット超えてるみたい、超えてるっていうか、
そう。でどこが列なのか、どこに向かっているのか、もう
もうそうなんだ。あ、もう全然足りないんだ、係員が。
そう。それで、それで、あの、私、お水、あの、喉乾くの嫌だから、お水を、
うん、
あの、買おうと思って、うん、どこだったかな。まあ、どっかの空港で2本買ってたんですよ、うん、ボトル、
うん。うん。
そしたら、その飛行機の中で、
うん。ん
飛行機の中でもお水のボトルもらったから、うん、3本ぐらい持ってたんですよ、お水のボトル、
うんうんうん、
でももう全然なんかあのお水持って入っちゃダメっていうのが頭から、
ね、
そうそう消えてて、うん、それでその荷物検査の時に、うん、なんか、うん、なんかあの危険物ないとか聞かれて、ないないって言ったら、うん、なんかあじゃあ水はって言われて、うん、水あると思ってせっかく買った水のボトル全部捨てることになって、
ダメだよね、水はダメだよね。
あ、そうなんですよ。でまあそこやっと通り、もうそこもすごい時間かかったんだけど通り、
なんかぐったりだよね。
そうですよ、通り過ぎて、うん、で中にあの到着、あ違う、搭乗ゲートか、
うん、
搭乗待合のみたいな、うん、そこに行ったらもうやっと椅子座って休めるかなって思ったら、
うんうん、
もうその中がまた狭くて、もう座るとこないんですよ。
なぜ？
もうね、もうね、びっくりした。
もうダメだね、成田とかそういうのに慣れちゃってる、そう思う。そこ基準で考えちゃいけないんだ。
でもロサンゼルスでこれかと思ってびっくりしました。
そうだね、ロサンゼルスってどんなでかい空港だって思っていくよね。
ねえ。
へえ。でも。じゃあロサンゼルス空港の中でその飛行機会社が与えられたスペースがそこだったってことだよね。
そうでしょうかね。他の行き先とかだったらまだいいのかな。
国内の方がまだ優遇されるんじゃないかなっていう気はするけどね、会社として。
うん、そっかな。
どうなんだろう。ほら、あの成田とか羽田とかでも、まあ、うん、やっぱほら搭乗ターミナル、あ、ごめんなさい、搭乗ターミナルってやっぱアナとかジャルが一番手前にあるじゃない。
ああ、なるほど。
スッと行けるとこにあるじゃない。
なるほど、ね、
でやっぱりね、なんかちょっと聞かないような空航空会社になると、うん、なんかちょっと長い廊下歩いたりとか、なんか場合によってはなんかちょっと電車みたいなの乗って行かされるよね。ターミナル2だったっけ、どこだったっけ、忘れちゃったけど。
うんうんうん、
そんな感じかなと思って今聞いてた。なんか
そうかもしれないですね。まあ、でもそれにしても、それにしてもなんかそれで利用する人がすごい少ないんだったら、うん、あ、お金かけたくないんだなっていうのは分かるんですけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃ人いるのに、
お前どんだけ儲けてんだよっていうやつね、うん、
なんかあの荷物検査のとこ、
うん、
これ絶対いつか床崩れるぞと思って。
そんなにいいの？そんなにどういうの？
あ、なんか、もう、
そんなにいいの？
人の多さに対しての面積が、
小さすぎるんだ。
はい、
あ。なんか、すごい、なんか、ごめんね、ちょっとなんか、例えは悪いけど、なんか戦後の、なんか日本の混乱したっていうの？
闇
そんな感じ、そんな感じ。
なんかちょっと他にも誰かいないかな、賛同してくれる人が。
引き上げ線の中とかそんな感じ。いや、なんかもうそんなひどいんだ。
はい、あの誰かロサンゼルスの空港が嫌いだという人がいたら教えてください。
でしかもなんか聞いても一時雑なんでしょ、受け答えが。
ああ、そうですね。
一時雑な扱いを、なんか雑な扱いを受けるわけね。
うん。
人が多いとみんなそうなる。なんかそんな感じだよね。
そうかもしれない。
もう答え方も雑よね。うん、 あっちの真っすぐ行って3番目の扉みたいな、なんかそういう感じの言われ方をされると、あのってなるけどね。そこでやっとでもボーディングの時はなんとかスムースに行ったの？
そうですね、うん、
じゃああとはもう飛行機乗っちゃったら あとはもう、
あでも飛行機出発ちょっと遅れた、うん、そういえば
迷った人がいっぱいいたのかな。
そうなのかな、うん、なんかその私たちの出発前に到着した便が遅れてたのかな多分。
ああそういうことか。
はあ、
でもあの出発する便の案内をもうちょっと良くすれば人の集まりもちゃんと良くなるからあれ、ね、またそれもなんかいいことがいいことを呼ぶんだよね。だからいい時っていいことに向かう時ってそうなんてね、一つ良くなれば2点3点していくんだよ。こうあ2点3点じゃないよ、なんていうの、連鎖反応っていうか相乗効果っていうか良くなっていくんだよね。案内が良ければさ、みんな分かりやすくなってさ、ね、問い合わせも減るじゃない。
そうですね。
ねえ、でみんなこう気分よく乗るじゃない。そうすると文句言う人も少ないよ、うん、絶対。イライラしないってそういうことよね。でも
そうですね。
ね、
は
あ、ロサンゼルス空港頑張ってください。
はい、
あ、ありがとう。なんかちょっと聞いて面白かった。私ねこのくだり一番面白かった今今日で、ね、
あそうですか、ご理解いただけましたでしょうか。
むっちゃ分かった。なんかねいかに辛いのか分かった。雪村さんがそんだけ怒るんだったらよっぽどなんだなと思った。
なるほど。
へえ、
はあ、はい、以上が最初のトピックでした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、で次はですね、
はい、
まあ、逆カルチャーショックっていうか帰ってきて、
はいはい、
こうだったなって、
うん、逆カルチャーショックね、はい、
そうですね、それがいくつかあって、
はい、
まあ、通勤するのにうん、電車っていうかモノレールっていうか使うんですけど、
うん
うん、やっぱホームとかで待ってたり車内に入っても、うん、はい、とにかく人種が様々だし、
うん、
ファッションも様々だし、
うん、
で体型も様々だし、
うんうん、
なんかこう周りをあまり気にしなくていいのが楽だなって思いました、
うん、あーそっか、
は
あ、違ってて当たり前の世界だし、
そうですね、
自分の好きな格好してればそれでいいや、
そうですね、
そうか、
はあ、
日本だとねどうしてもねなんかみんな同じような感じに見えてくるよね、平均的なものっていうのは。
そうですね。
ね。
はあ、
でちょっと変わった格好してるとすごい なんか目立つんだよね、うん、
そうですね、
うん、
はあ、
なるほどね。
であとまあ人もですけど、
うん、
物も全部大きいでかい。なんか例えばこうスーパーとかで見る商品とか、
うん、
あと商品棚の高さも高いし、
うん、
で、
あ、そうだよね、
はい、であと家でも、うん、キッチンカウンターがちょっと高いから、
うん
うん、
オランダとか特にドアノブの位置も高いって聞いたよ。
ああそうかもしれないですね。
平均身長の世界一高い国、
うんうん。であとドア、玄関のドアの、
うん、
なんていうんですかね、覗き穴っていうんですか、外の
誰が来たか
確認する、
うんうん、
あれも位置が高いから私覗けないんですよ。買わないから。
ってことは逆もあるよね。向こうの人が、
うん、
中から覗いて外に雪村さんが立ってると、うん、届いてないから誰がいるか分かんないんだよね。
なるほど。
ああそういうこと、そういうことよ。
そうですね。
へえ、スーパーの野菜もいちいちでかいでしょ。
そうですね。
楽しそう。
なんかまあいろいろ大きいし重たいし、
うん、
なので背伸びをするし、 腕の力がつくし、
うん、
なんか普通に生活するだけで体力がアップする気がします。
基礎体力がつくの。
はい、
へえ。
は
あ、ベルーガさんは逆にじゃあ日本来た時にチチチチなって思ってたんだろうね。
うん、そうだと思います。なんか巨人になったみたいって、
ガリバーみたいな。
そうそう、カナダでは、うん、まあ普通、うん、普通ぐらいの体型なんですけど、
うん、
うん、でも日本だと
こっち来るとね、
うん、そうなんですよ、
はあ、まあビッグウッドだと思ってください。
ビッグウッド、
ビッグフット、
あ、ビッグフット、
ビッグフットってビッグフットっていうよね、確かね。
はいはい、
ビッグフット。あ、いや、もう言えないな、なんかうまいこと言えないな。まあそんな感じで、でもやっぱりガリバーだね。気がつくと朝起きるとちっちゃい人がいっぱいこうギューッと体をこう縛ってるよ。はい、すいません、はい、どうぞ。
あとはあのベルガさんが大活躍中です。
あ、いいじゃないですか。
はい、日本ではすごいしょげてたんですよ、うん、なんか日本語がわからないから、
うん、
こうあのなんかまあ例えばアパートの契約するとか携帯の契約するとか、
うん、
全部を私がやってたから、
うん、
なんか自分が役に立てないみたいなしょげてたんですけど、
うんうん、
あの水を得た魚のように、
もう英語なら任せてって感じかな。
そうですね、はい、頑張ってくれてます。
いい、しょげるだけならあのまた性格いい方だね、すごくね。あのね、しょげて機嫌が悪くなるっていうタイプがいるからね。
なるほど、そうか。
なんでお前ばっかなんだよって、お前が喋んないからじゃねえかって、そっから喧嘩になるっていうね、なんか。
なるほど。
仕方ないだろうがみたいな。そういうところで喧嘩になるから、あのしょげて怒る人、怒るっていう当たり散らす人。ダメダメ、
うん、確かにね、
うん、しょげるんだったら可愛いよ、まだ本当に。
そうか、
うん、向上心につなげて頑張るタイプだから、
おお、
うん、いいと思います、私
は。あ、
うん、
あの最後に、
うん、
ちょっと7月上旬日本は豪雨がすごかったんですよね、うんう
ん、あ、ちょっと、うん、なんかちょっと信じられない雨が降って、うん、九州とかあと四国愛媛とか、
うんうん、
もっと、ね、もっと高知とかももっと大変だったんだけど、結構大変だったんだよ、う
ん、なんですよね、なんか、うん、あの私のスマホの防災アプリの設定を、
うん、
まあ、その日本で住んでたところに、うん、中国地方の住んでたところにセット したままだったんですけど、
あ、そうなんだ、
うん、もうなんか連日大雨警報が出続けてて、
あ、そう、広島もひどかった、うん、そうそう、うん、
で最後にはあの避難勧告も出てたので、
そう、まさかの岡山が
ですよね、
うん、まさかの岡山だよね、
そう、すごそうでしたね、うん、
あんな晴ればっかりのところと思ってたんだけど、
うん、
災害も少ないしいいところだよねってずっと思ってたところが、
うん、
なんか大変だなと思って、
うん、
うん、
なんで、そう、あの皆さんご無事だったでしょうかと思って、
ああ、無事でした、
ああ。
というか福井は無事だったんだけど、
うんうん、
何も悪い、あ、なんとか大きい被害はなかったんだけど、
うんうん
うん、向こうリスナーの方とね、どなたか大変な思いをされてらっしゃる、されてらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、
うん
ね、
はい、お見舞い申し上げます。
本当に今回はびっくりだったよね、うん、まさかの場所だったから
ですね、
うん、
この後機材トラブルで収録ができなくなってしまいました、収録から1週間ちょっと時間が経ち、大雨の後は熱中症が出るほどの暑さ、そして台風がまた雨を降らせているようで、新たな被害が出ないことを祈っています。 お話はカナダから雪村と
日本からムンゾーでした。
またね。
またね。